高山俊吉気分青信号。こんにちは、ビッグモーターの話をしましょう。最近の新聞報道でビッグモーターの経営責任は非常に重いとか、自動車保険で不正請求が横行してたということについて社長が1年間の報酬を全額返上すると言ってるけれど、それでは足りないのではないかといったような類の報道がされていますけれども、私は問題の捉え方についてこういうメディアの見方はとても浅いというか、本質をまるでついてない悲壮的なものだというふうに思っています。この問題の一番大事なポイントを私は保険会社、例えば東京海上とか、あるいは三井住友とか、あるいは損保ジャパンといったような、そういう日本の中心的な損保会社とビッグモーターのいわば合作の経営犯罪、そうだと思っています。ビッグモーターをめぐって金融庁長官が損保会社は放置をしたのではないかということを言っている。これもおかしい。なぜか、金融庁も分かっていたはずだからです。みんながその先がおかしい、その先がおかしいと言い合っている。実は全体のいわば本質的な構造的な組織犯罪だったというふうに私は思うんですね。私の交通事故事件の経験の中で損保会社の査定を受けるというケースは日々というと少し誇張があるでしょうか、常時あります。私たちが保険会社に支払い請求をすると保険会社は厳しく査定をしてきます。請求金額の1割しか払わないと言ってくるケースもあります。こちらも弁護士ですから、さまざまな判例や先例、基準などを見て無謀でない請求をしていると考えていても、それを実にバッサリと削ってくるのが損保会社です。で、その損保会社がビッグモーターの中に社員を多数送り込んでいたという事実があります。ビッグモーターと損保会社の関係というのはどういうことかと言いますと、今回の問題でビッグモーター側は事故車にわざと傷をつけたとか、あるいは必要のない部品交換をしたとか、そういう話だったというわけですけれども、そういう会社に東京海上日動だとか三井住友海上火災だとか損保ジャパンなどが修理費を、そういう損保会社などに対して、ビッグモーターは修理費を水増し請求していた。水増し請求したということは、つまり、早い話がビッグモーターの請求であれば、こういう損保会社は請求を査定をしないで高い請求をそのまま応じて支払っていたということを意味するわけです。そういうことが行われていた。一見すると損保会社側は被害者のように見えるけれど、お互いに分かっていたということになれば、それは背任行為でもある。相手に利益を特にもたらす、あるいは自社に被害をもたらす、そういう行動に走ると、これは背任罪という犯罪が成立しますけれども、それをしていたことになる。分からないわけがないということをですね、もう少し具体的に申しますと、損保側というのは車が事故に遭ったその保険契約者に対して、修理工場などとしてビッグモーターを紹介したりするんですね。で、ビッグモーターはこれらの保険会社から入ってくる修理を受け取ったその車については、その修理代を請求するという立場に立つわけですけれども、 年間3万台ぐらいの車の修理をしていたと言われる。で、こういう修理を保険会社経由でビッグモーターは引き受けられるわけです。ビッグモーターは日本では 3番目の中古車販売会社というふうに言われますけれども、修理も大変多数受け負っているわけです。で、このビッグモーターの修理案件の3分の2はこれらの保険会社から入ってくるケースで占められていると言われてますから、まあ、大変な数になります。で、逆に今度はビッグモーターは代理店としてこの車の購入者にこの3社の自動車保険を、まあ、販売していたという持ちつ持たれつの関係にあったわけです。持ちつ持たれつの関係の中で甘い査定をして、これは何かをぶつけてわざと傷をつけたものだと分かっていながらそのように認定をしないで、それで修理費を出してしまうということをやっていたと、こういうことになるんだと思います。まあ、恐るべきことです。少なくとも損保会社の信用は地に落ちた。いや、もともと地に落ちるほどの高さにあったのかと、こういう疑問もないとも言えないのですけれども、それなりにあったかもしれない、その信用は完全になくなったと言っていいと思います。保険会社はいい加減なことをやっていることと、場合によってはデタラメインチキをやる可能性がある、そういうものだということを多くの自動車所有者は感じ取っておかしくない、このように思います。そして金融庁に、金融庁が損保会社が放置していたのではないかというふうに言っているということ自体もおかしい。これだけのことがあって、持ちつ持たれつの関係で修理会社と保険代理店の関係を通して、多くの日本の基幹的な中心にある損保会社が出来レースでこういう中古車会社や修理工場と関係を持っていたということを金融庁がこれまで知らなかったわけがない。なぜこれまで損保会社のそういう関係性にメスを入れて調べることをしなかったか、金融庁自身の責任が大きく問われるはずです。損保会社が放置していたのではないかというようなことを言える立場にはないはずなのです。すべてが自分自身の責任を脇に置いて、その先に不正があったというふうに言って責任逃れの言葉にキュキュとしているということを示しているというふうに私は思います。市民の感覚、あるいは車のユーザーの感覚から言うならば、こういう形で不正請求が横行するという形で、何かどこかに問題があって、この会社のビッグモーターの兼重社長の責任はもっと重いという程度にしか捉えないでいるという風潮に対して批判をしていくと、ユーザーとしてこういう問題、こういう状況が放置されて長きにわたっていたということについて、もっともっと批判の目を強く持っていく必要があるのではないかと、私は車の問題にずっと関心を持ってきておりますけれども、このビッグモーターと損保会社の関係を暴くということは、おそらく日本の損保会社の在り方の基本的な怪しげさを暴露する重大なきっかけになり、金融庁の行政責任も含めて明らかにしていく、そういうきっかけになる戸隠口というんですかね、その入り口に立っているという気がします。皆さん方にもそのことを頭に置いて報道に接していただければということを考えます。今日はここまでにしましょう。